もしもし、はい、テレホン人生相談です、
はい、
今日はどんなご相談ですか？
はい、大学生の娘についてです。
あなたおいくつですか？
52歳です。
旦那様はいらっしゃいます
か？61歳です。
お嬢さんは？
20歳です。
お子さんは
3人おりまして、
はい、
娘が3番目で、
はい、
上に息子が2人います。
娘さんは今自宅で一緒に？
いえ、違うんです。はい、ちょっと遠い大都会に、
はいはい、
言っておりまして、
はい、
娘が言うには、うん、すごくやる気が出ない、こう何に対しても意欲がなくなって、
うん、
すごく辛い状態が1年くらい前から、
うん、
そうだったんだって、まあ、言われたんですけど、
はい、
私がこう直接それをこう感じたのは、
うん、
半年くらい前からでして、
はい、
電話で、
うん、
娘が感情的になって、
うん、
私に対して、
うん、
私がこんなになんか辛くなったのも、
うん、
お母さんの育て方が悪かったんだみたいなことを言われて、
うん、
でこう、まあ、具体的にこういう時にお母さんはこうしたとか、こう厳しくなんか言われたのは初めてだったので、
うん、
私はその時の判断で、あ、言わせた方がいいのかなって、こうなんかいろんなことを吐き出させた方がいいのかなと思って、
うん、
言わせてしまったんですよね、
うんうん、
そしたらこう、そのなんていうんですかね、自分の言っていることにエスカレートしていくっていうか、
うんうん、
そんな感じになってひどい感じだったんですけども、
はい、大学生でいらっしゃるんですよね？
はい、そうです。
学校には行ってらっしゃるんですか？
もう行きたくないっていう感じでもないです、
うん、
多分1年半ぐらい前ですか、サークルの関係で軽音楽部っていうんですか、
バンドですね。
そうです。
はいはいはいはい。
部長選挙でなんかつまずいたんですかね、
はい、
本人にしてみれば選ばれると思ってたのかな、
落選というか。
直後には私に言わなかったぐらいですから、やっぱ相当ショックで、
うん、
後からまあすごくショックなことだったっていうようなことは言ってました。
なんかカウンセリングとか、
はい、
その病院とかそういうところには行ってらっしゃるんですか？はい、
それで周りのお友達も結構こう心療内科っていうんですかね、
うんうん、
そういうとこ行ってるから行ったんですけども、
うん、
薬飲んでから、
うん、
一時ものすごい荒れて、すっごく変だったんですよ。
変になったってことは、
暴れるというか
不安定。
そうです、そうです。すごい不安定で、でそのお薬をもらったがゆえに、
うん、
今度眠れない眠れないって言い始めて、眠、
うん、
剤って言うんですかね、
うんうんうん、
でそれを飲んでたらなんかもう本当におかしくって、やめたら落ち着いたって感じです。
なぜそうなったかっていうことをお嬢さんとお話になったりしました？
娘が言うには、
うん、
まあ、お母さんはお兄ちゃんたちばっかりって、まあ、私も思い当たるところも正直言ってあったりして、手を振り払ったことがあるらしいんですよね、
う
ん、
それでお兄ちゃんの方にこう行っちゃったってことですか？
だったんですかね、きっと。手を振り払ったっていうことはなんか全く記憶にはないんですけど、
うん、
でも、まあ、娘がそう思うだけのなんか心当たりはやっぱり私にはあるので。
ある？
一番初めての子育てとか、なんかそういうのですごく不安だったし、分からなかった、男の子で分からなくてなんか心配だったから、やっぱり
女の子だと女同士だから。
そうなんです。
ちょっと分かるなっていうところもあって。
おっしゃる通りです。
だから、まあ、ほっといても大丈夫よっていう気持ちも働いたんですね。
そうですね、なんか今こうなってても、いずれ私の気持ちを分かってくれるし、だいたいこんな感じに育つんでしょうっていう名前があって、
うんうん、まあ、お父さんとお嬢さんの関係はどうなんですか？
小さい頃はすごく良かったです。あ、今はねやっぱり娘の方がまあちょっと避けてるっていうか。
娘さんはお金遣いが荒いとかそういうことなんですか？
荒いです、荒いです。洋服とか、
うん、
化粧品とかエステ関係っていうかそういうのですかね。
仕送りとかは
最初の額と全然足りないので、
うん、
やっぱり私はその娘に対して後ろめたい面があったので、
うん、
お金は結構送っていたんですけども。
いくらぐらい？
月で、
うん、
住居代込みで、
うん、
15、6万。
うわー、そりゃ
ですよね、と私も思うし、まあ、息子たち2人分以上ですからね、娘がね。
でもバイトしてないんですか？
コールセンターみたいなところのバイトをしていて、
うんうん、
みんなはこうスイスイできるのに、私だけみんなの 校やってることができないんだみたいなことを言ってましたね。
うん、
ですごく落ち込んでなんか不安定になったりしてたので、結構稼げたバイトだったんですけど、まあ、辞めさせました。でそれは1年以上続いたバイトだったんですけど、今度もっと別なこう気楽なバイトを始めたんですけど、そっちもこう気持ちがなんかダメになってきてた時だったので、そっちは本当にもう続かなくて、2、3ヶ月で辞めてしまいました。
バイトで怒られたからサークルの部長選挙で落ち込むとか、甘ったれだなって思っちゃうんだけど、そんだけ親から金もらっといて。
本当に鬱だったとしたら、なんかそんなのは甘えてるとかそういうこと言っちゃいけないんでしょ。だからそこら辺なんですよ。でもお医者様に行っても、うつ病だと言われなかったと。え、だったら私もガツンと何甘えてんのって言いたいのはすごい山々なんですけど。
わかります、わかります。
どう対処していったらいいかっていうか、結局私だって娘の言いなり、休学をして留学したいとか言ってまして、だからそれだって行けることになって、それも親の意見をねじ伏せじゃないけど、
今日のご相談はつまりその大学生のお嬢さんのどうしてこういうふうに気持ちがね不安定になってしまったのか、どういうふうに対処したらいいのかということでよろしいですか。
そういうことです。
わかりました。じゃあ今日の回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
心についてのエッセイストとして おなじみのマドモアゼル愛先生です。はい、先生お願いします。
はい、どうもこんにちは。
お願いします。
結構僕はね気になったことが、ね、いくつかあって、
はい、
まずどうなんだろうな、男の子はわからないっていうか、男の子とわかりやすいんじゃない、普通子育ての時って。僕なんか女の子がすごくわかりづらいっていう話はよく聞くけど、
今にしてみるとそうだったんですね。赤ちゃんの時のイメージですね。病気もしやすくって大変っていうのは、なんかそれをやっぱ引きずってたのかな。
だから常に子供を見るとき、お母さんの眼鏡のフィルターが通って見てるよね、
はい、
子育てに関して。それで今のお話もずっと伺ってるけれども、常に距離があるよね、娘さんとお母さんとの間に。この距離感の冷たさなんだろうなってずっと思ってたのよ。僕で肝心だから、娘が感じないわけないよね、やっぱり。
そうだと思います。
それは。実際のすぐそばにいる娘を、ただじっと何があったんだろう、どうしたんだろうと思って静かに見つめたようなことはあまりなくて、常にもうお母さんのメガネを通して何か判断してったっていうのはなんか感じんのね。どっかに壁があったんだと思いますよ。
そうですね。
だその壁が何だったのかなっていうのは、普通はその頃、まあ、ご夫婦関係に壁があったとかね、そういうことで、それで例えば お父さんはお嬢さんを可愛がっているけれども、それで心は通じてる。お母さんはメガネを通して女の子を見てるから、直接に通じない。そうすると、お父さんと娘が仲良くしているところは、お母さんにとっては違った見方がね、もしかしたらあったんじゃないだろうかと。お母さんが今心配なのはわかるけれども、うつ的なもんだから心配、何か問題があるから心配というだけの話なのよ。それでお金がかかるということになると、今度はやけに元気になって声だけかかってるって、まあさ、気持ちはわかりますよ、もちろん。ね、息子の2倍も、別に息子を持ち出すこともないわけで、その、そうなんですね、もう一貫してんのよ、お母さんの態度が。拒否されてんのよ。お嬢さんから見ると。それなのにわざわざ喧嘩越しで突破口を作ってきてくれたんだから、黙ってしばらく聞いてりゃいいんじゃないの？あと具体的には、後ろめたいからって言って今度は留学を許すとか。はい、
あ、そうなんですよ。
それも壁だよね、結局は。
そう、だから私もなんか何やってんだろうっていう、本当にね、そう思うんですけど。
おそらくコントロールしてきたと思うよ。ずっと、何でも。うまく。お母さん言葉が突然なんか乗ってくると、結構暴力的に変わるよね。
あ、そうですね。
うん。
はい、
ああ、コントロールマザーだってわかるのよ。巧みにコントロールしてるよ、子供のことをきっと。だから男の子は分からないどころか、男の子は分かりやすいから、コントロールが効いたんでしょ、きっと。でも娘は、コントロールが効かなかった面があって、分からないけども、それがお母さんに対して娘との壁ができたんだと思うよ。 お嬢さんは食べ物何が好きだったの？
そう言われるとね、あの嫌いなものは、あでもね、肉類です。肉類が好きで、うん、あの嫌いなものはなんか未だに、あ私それ嫌いなのになんかまだお母さんそれ分かんないの？
分かってないね。
そう
だから僕も嫌味だけど聞いたわけ。
そうなんですね。
もうすぐ答えられないの分かるから。
そうなんですね、
うん、だからそこをまずお母さんが自分と娘の関係はどうだったのか、自分は娘をどういう、こうお母さん責めたんじゃなくて事実を言いたいだけなんですよ僕も、
はいはい、
ただ、
はい、
そういう形で見てた。なんでじゃあ娘に対して私はそういう態度を取ったのかっていう時、おそらく何かわからないけど何かあったと思うのよやっぱり。
ああの家族関係では、うん、まあ、同居が始まったとか、
おと、あの、
あ、そうです、
おじいちゃんおばあちゃん、
はい、そうです。
どちらのお父さんお母さんと？
あもう夫の方です。
その時夫はあなたの側に完全に立ってくれたの？それとも
私のことは、うん、あのすごく支えてくれましたけど、うんうんうんうん、でもまあ、 あの普段は、まあ、いなかったので。
じゃああなたは無理しておじいちゃんおばあちゃんに良い嫁であるように振る舞ったの？その犠牲が娘だよね。じゃあ
その通りです
ね、
はい、
そこら辺反省して、
はい、
よく思い出して、
はい、
この時娘はどういう気持ちでいたかだろうかっていうことをまずご理解の上、
はい、
娘さんとこれからお話しされた方がいいと思う。
あそっか、うん、なんかそのコントロールマザーっていうのは
大人のが言葉も巧みだから、
はい、
子供が A に行きたいって言ってるのに、
はいはい、
自分たちは B に連れて行こうとするときにどうだこうだ言ってコントロールして B に持っていくと、
うん、
そうすると子供はうまくやられればやられるほど何か腑に落ちない、でもしょうがないよなママがそう言うんだからっていう中で育っていくような子は自分に対する自信ってなくなっていくに決まってるじゃないですか。だからそういう弱さが娘さんにはあると思うのね。やっぱりね、お母さんがその魔法を解いてあげなくちゃいけないんです。ね、まだ魔法にかかってるんです今の状態は。お互いに我慢した分今だったら解くことができるのでね、それにはまずお母さんの魔法を解いていかないといけないから、もう一回考えてみたらどうかなと思うんですね。そこら辺の頃のことをね、お互いの二人の間にあった悪い魔法にかけられてしまった関係を解いていくというのが僕は今大事だなって気がするんだね。まだまだ時間あります、十分に。
私思うに、
はい、
もう干渉しないことだと思います。
干渉しないこと、
はい、さっき仕送りのお金のことをお母さんがちょっとプラスしてあげたっておっしゃったじゃないですか、
はいはいはいはい、
その分私こんなにしてあげてんのよみたいなのになってるんだと思うんです。親は私が娘だったら出ないもんまで欲しいとは思わないんですよ子供って。だからお母さんとお父さんはこれで精一杯、あとは自分でやんなさいって毅然とする態度も大事じゃないかなとも思って。だからその留学したいっていうんだったら、あんた休学までして留学するんだから自分の責任でこの先はやってきなさいっていうぐらいの、私それはね突き放すことじゃなくて娘さんを信用することだと思うんですよ。で信用されて初めて娘さんは大人になるんじゃないかなと思うんです。そしたら初めて親のありがたみってわかると思うんです。
そっか、やっぱり私が原因なんですね。
そうだと思います。そのことを娘さんに言ってあげたらいいと思う。そしたら娘さんはそうじゃないよって言うかもしれないし、そうだよって言うかもしれない。でもどっちにしても娘さんがそう言った途端に娘さんが自分で考え始めると思うんです。
はい
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃ失礼します。
はい、ありがとうございました。はい。